はようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ずいぶん季節が進みましたね。
そうなんですよ ね、 ね、なんか急に朝晩も寒くなって、
はい、そうですよね。まあ、11月突入しておりますが、はい、このラジオの中でもご紹介しました、あさって5日金曜日には香川県シェイクアウト、
はい、
これが行われますね。
そうですね、もう毎年行われてますので、はい、ご存知の方も多いかと思うんですけれども、11月5日の10時から地震が起こったと想定して、まあ、約1分間机の下に隠れたりですね、うん、まあ、身をかがめるなどの安全確保行動を行うという訓練を県が一斉に、はい、行います。
はい、西日本放送ラジオでもですね、この5日10時に呼びかけをラジオでしますので、
はい、
その時には皆さんね、うん、ぜひ、その場で、身をかがめるそういったね訓練というところの参加をしていただきたいなというふうに思います。まあ、やはり年末になってきますと、まあ、火事というのもね心配があったりだとか、まあ、いろんな意味でそういった防災減災、まあ、自然災害というのはいつ起こるか分かりませんし、そういったところにまあ関心が高まるシーズンでもあるのかなという気がしますけれども。
そうですね、はい、そう思います。
はい、ということで今日のテーマが、ガジンさん、
はい、今日はですねこの防災と、まあ、環境ということでテーマにお話ができればと思います。
はい、はい、そして今回も宇賀神さんがゲストの方連れてきていただいたんですよね。
はい、そうです。
はい、ご紹介します。香川高等専門学校建設環境工学科准教授の柳川良一さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柳川さん、プロフィールを拝見しますと鹿児島県のご出身。
はい。
ああ、いいとこですね鹿児島ね。
ありがとうございます。
お酒は結構召し上がるんですか？
そうですね、若い時にはかなり飲みましたね。
ああそうですか。やはり鹿児島の方はお酒強いなというイメージで。
私はそんなに実は強くないんですけど。
あ、そうですか。
まあ、やっぱり焼酎はよく飲みましたね。
あ、鹿児島の人のお酒強くないはあまり当てにしない方がいいですからね。で、香川に来られたのが何年前ですか？
6年前ですね。
6年前、はい、それまでにも全国転々とされてるんですね。
はい、そうです。
大阪で大学院行かれて、
はい、
その後名古屋岩手と。
そうです、はい、
どうですか香川は。
そうですね、はい、気候、まあ、鹿児島に似てるので、まあ、すごく過ごしやすかったり、あ、
はい、
まあ、いろんなとこ転々としたんですけど、やっぱり、住みやすい環境だなっていうのは実感してます。
あ、そうですか。それは嬉しいです ね、
ね。
なんでも柳川さんは今日自転車でこのスタジオまで来られて30分ぐらい自転車で来られたんでしょ？
はい、そうです、
ね、すごいですね。
すごいアクティブでいらっしゃって。
はい、
そんな柳川さんですけれども、ご専門とされているのはその、所属としては建設環境工学科ということになるようなんですが、どういった研究をされてるんですか？うん、
私の所属する建設環境工学科は、まあ、土木建設の分野になるんですけど、まあ、それら知識を応用して私は防災とか環境について、はい、研究テーマをやってます。
あ、まさに防災と環境ということに宇賀神さんになっていくわけなんですよね。はい、例えばどういった研究になるんですか？
そうですね、四国だとやっぱり南海トラフの巨大地震、気にされる方も多いと思いますが、はい、私は水に関する分野が専門でやってますので、津波被害に関する、研究だったりとか、災害が起こった時に四国から、四国の中で災害を応援し合うような関係を作ったりとか、まあ、防災に強い街づくりですね、それに関する活動を行ってます。
まずその、まあ、南海トラフを想定とした津波のそこの研究についてちょっと伺っていこうと思うんですけれども、まあ、津波のその被害想定というのは、まあ、県などもね出していますけれども、その柳川さんとしてはどういった研究津波に関してはされているんですか？
まあ、県とか国の方で災害想定ってされてますので、はい、まあ、そこの基本の情報は使わせていただきながら、
はい、
その中でも地区レベルでとか外区レベルで、まあ、どれぐらい被害を受けそうかとか、建物にどれぐらいの力がかかってまた建物壊れそうだとか、
はい、
まあ、そういうもうちょっとちっちゃなスケールの話になりますが活動を行っています。
でももう少しこう ミクロのところしっかりとこう細かいところをまあ研究をされているというのは、うん、なんとなくね私たちその香川に住んでいて、うん、香川に何メートルの津波が来ますよと言ってもなかなかピンとこないところがあると思うんですけれども、うん、この地区はこういう被害があるよっていうのが分かるとね、はい、それは防災意識の高まりにもつながっていくのかなという気もしますけれども。
そうですね、
はい、どうでしょう、四国で見たときにはやはり津波というところでは高知、ここがまあ被害が大きいというふうにされてますよね。
はい、そうですね。
そのあたりいかがですか、高知の被害というのは。
まあ高知の被害、まあ皆さんもご存知のように、まあ津波数十メートル来るよとかって話がありますので、まあかなりの平地では、建物とか、まあ人的被害っていうのは大きいだろうと、ちょっと予想はされています。はい。まあそれに対して、他の地域は、私の場合四国を全体で見てますので、
はい。
はい、まあ、この地域は安全だよとはちょっと言い切れないですけど、まあ、危険度で考えると特に注意しなきゃいけないよとか、まあ、逆に安全だよと言うんじゃなくて、安全かもしれないけど、危機意識はちゃんと持っておきましょう。そういうことをなるべく、伝えられるように気をつけてます。
なるほど。香川の場合は、まあ、想定としては、まあ、高知ほどの津波は来ないだろうという想定がなされてますけれども、うん、そのあたりその香川に住んでいる我々が心がけたいことっていうのはどんなところですか。
まあ、あくまで想定は想定ですので、まあ、それを鵜呑みにしないで危機意識は持ってほしいということですね。特に安全だって思われがちですけど、あくまで想定ですから実際どうなるか分かりません。
はい、
はい、そのあたりは注意する必要があると思います。
そうですよね。そしてその実際に災害が起こったときに、その四国内での災害時のこの応援の体制の整備という話も先ほどありましたが、うんうん、これはどういったことを研究されてるんですか。
私の場合は香川に住んでおりますので、やっぱり徳島県だとか高知県といった、まあ、被害が大きく出るだろうというところに、まあ、大災害が起こったら応援に向かわなければいけないと考えてます、まあ、その時に、こういう経路を通って高知県に入る、徳島県に入る、その中でもやっぱり災害が起こると通れない道路とか出てきますので、そのあたり、ここは通れないから避けていきましょうとか、はい、ここは土砂崩れ起きてそうだから、土砂崩れの起こるリスクが高いから、避けるようにしましょうとか、逆にリスクはこの程度許容できるんだったら早くつけるならこの道を選びましょうとか、そういう評価の仕方ですね、やってます。
これは私たちも知っておかなくちゃいけないし、当然やっぱり行政、国、県っていうところもこれはしっかりとこう把握しておいていただきたいなというふうに思いますよね。
そうですね、
はい、特にやはりその想定的には香川が、まあ、四国4県の中では、まあ、被害は少ないだろうとされている中で、その四国内で、その災害があったときに香川県が果たす役割っていうのはこれ重要になってくるんじゃないですか。
そうですね、はい、どの地域も災害対応はいっぱいいっぱいだと思いますので、まあ、四国内でできることは四国内でやれた方がいいのかな、私はそう考えましたので、はい、やっぱり四国から他県、四国3県に対して、まあ、応援できるようなことをやっぱ考えた方がいいのかなと思ってます。
そうですよね。そういったところ本当にそういった、まあ、科学的な知見に基づいて準備を進めていくっていうことがこれ官民どちらもですけれどもね、必要になってくるのかなという気がいたします。それから柳川さん、まあ、今回防災と環境というところですけれども、どこか相反する部分もあるんじゃないかというようなことも柳川さんあるわけですよね。
はい、はい、私、まあ、防災以外に、まあ、環境、特に水環境について研究をやってるんですけど、例えば津波をなるべくこう被害を低減させるために、津波防潮堤を作りましょう、
はい、
まあ、これをすることで、被害としては低減するかもしれないんですけど、防潮堤を作ることで水 の動きが悪くなるというか、水が停滞しやすかったり、まあ、それは、まあ、強いては水質が悪くなるとか、
はい、
海にいる生物が生息しにくくなる、ということで、まあ、防災の方を力を入れれば環境の、まあ、まあ、水質環境が悪くなってしまうので、そこら辺のバランスを取る必要があるんじゃないかなって、まあ、常々考えてます。
宇賀神さん、これは難しい問題ですね。
そうなんですよね。ちょっと哲学的なとこもあるなと思いながら聞いてたんですけれども、はい、何を優先するかっていうことにも尽きるのかなと思うんですが、はい、はい、
これ柳川さんとしてはどうしていくべきだなというふうに思われてるんですか。
正直難しいなと思ってます。
そうですよね。
はい、
なかなかそこはまだ明確な答えっていうのは見つかって いない。
そうですね。やっぱり、住民としては、安全な、町を作ってほしい。
はい。
だけど、まあ、自治体とか、まあ、大きなもっとスケールで言うと、それこそ水産業のことも考えないといけないとか、その土地を代表する、まあ、地域を作るわけですから、はい。やっぱり環境面で、やっぱそういう意味では大事にしたいという面もありますので、
うーん、
まあ、みんなが考えることを、はい、しなければならないなと思っています。
そっか、こう何かね、環境を守る、環境のことを考える、まあ、強いては地球のことを考えることが防災に役立つって思ってたんですけれども、どこかでちょっと相反したり矛盾してしまったりっていうところがあるからこそ、どう両立させるんだっていうところは、うん、これみんなで考えていかなくちゃいけませんよね、ご人さんね。
はい、こう、なんていうんですかね、もう生物多様性だけね、生き物だけを守ろうと思うと、もうそっちばっかりで、それを第一優先にすると、じゃあ本当にそれでいいのかみたいなところがありますので、もちろんそれは大事なんですけれども、本当に一番大事なのは、いろんな立場の人が一緒のテーブルについて、対話、お話しすることやと思いますので、それぞれね、自分が一番だと思ってることを持ち寄って、じゃあそしたらみんなで、この街はどんな風に作っていったらいいのかなっていうことを考える場所がすごく大事なんだろうなと思います。あ、
そうですよね、はい、そして柳川さん、この私たちが普段からできること、まあ、防災の観点ですよね、そういったところでできること、うん、どんなところがあるかなと思われますか。
そうですね、まあ、普段からできることとして、やっぱり周りのことにこう注意、身を気を配るっていうんですかね、本当に何気ないちっちゃなことでいいので、
はい、
常に、まあ、いろんなことに興味を持って置くってことが大事かなと思います。
お、例えばそれどういった、まあ、興味を持つというところがつながっていきますか、防災に。
例えば、まあ、学生の方だと毎日通学路を通って行かれると思うんですけど、
はい、
まあ、通学路、まあ、安全を確保した、まあ、通路であると思うんですが、よく見てみると、あ、この通路狭いよねとか、あ、地震あったらこれ家倒れたらここ、通路通れなくなっちゃう、
はい、
雨降ったらここ滑りやすいよね、
ええ、
まあ、夜道だと、あ、速攻に足すくわれるかもしれないね、
はい、
まあ、そういうのを注意深く見とくだけでも、やっぱ自分を守る、まあ、ちっちゃな取り組みになるのかなと思います。
あ、そうですね、うん、やはり自分の近所であるとか、うん、普段通ってる道、そこの危険度っていうのを知ってるか知らないか、うん、これが命を分けるかもしれませんもんね、
はい、
うん、そして最近ではね、アウトドアが防災につながる、そんな動きもありますけれども、はい、そのあたりはいかがですか。
そうですね、まあ、私がアウトドア好きだからっていうのもあるんですけど、
はい、
やっぱりアウトドアの知識って、何もないところからいろんなことができるようになるという意味で、いろいろ応用できるっていうんですかね、
はい、
普段キャンプとか行くと、もう電気もない、水も、まあ、水道がないところだと、蛇口ひねる、だけっていうわけじゃないので、まあ、そういうとこで、どうしたら、まあ、明るさ確保するのか、火を確保するのか、はい、飲み物を確保するのか、いろいろやっぱり勉強になるのかなって私は考えてます。
本当にこの時間ではご紹介できないぐらい柳川さん多岐にわたって研究をされていて、でもやはりそこの根底にあるのは防災、環境、そういうところになってくるわけですよね、
はい、
命を守るための研究、いろいろされている柳川良一さんにお話を伺いました。では代わってイベントに関する情報ですが、宇賀神さん、
はい、
まずは楽しもう島旅海ごみ調査、ビーチクリーンアップモニタリング調査、はい、というのが今月27日28日に行われるんですね。
はい、そうです、
はい、これどんなものでしょうか。
これはですね、チャーター便を使って行きます。で、島に行きまして、クリーンアップということで、まあ、海ごみを拾ってですね、で、海ごみの調査というのが、まあ、世界的に共通している調査の方法がありますので、はい、その方法を用いて行います。はい、
柳川さんもこう海ごみの調査もされたりするんですか。
海ごみ自体の調査はしてないんですけど、私は瀬戸内海の水の流れをシミュレーションで、
はい、
研究しているという活動がありますんで、まあ、それに関連して浮遊ごみがどこ行くのかなって、ま
あ、
そういう追跡的なのを解析を したこともあります。
そういう潮の流れみたいなところが関わってくるわけですか。
はい、場所場所によってやっぱ潮の流れとか強さとか変わりますので、
はい、
まあ、それに例えば、まあ、ゴミみたいなのを乗せたらどこに行くのか、
はい、
そういう予測ですね。
なるほどね、 まあ、そういった海ごみの問題もね、近年叫ばれてますから、そこに気づくきっかけにこのイベントしていただきたいと思います。27日は小木島、28日は淡島で行われます。こちら11月22日月曜日が申し込みの締め切りとなっております。小学生以上を対象に、各20人ということで参加費は無料です。お問い合わせ先は NPO 法人アーキペラゴまでお願いします。番号が 087-813-1001 087-813-1001 までお願いします。そして宇賀神さん、もう一つですが、はい、四国 ESD バーチャル大学、今回が7回目ですね。
はい、第7回です。
はい、はい、今回どんな内容になりそうですか。
はい、実は今回がもう最後になる、今年度は最後になるんですけども、まあ、来年度もできればいいなと思ってるんですが、第7回はですね、地域 ESD 拠点交流会ということで、はい、この地域 ESD 拠点というのはですね、まあ、ESD とか SDGs をやっている四国の団体さんが、まあ、登録制になってまして、はい、今四国に15団体登録をされております。で、教育委員会さんだったり企業さんだったり、本当にいろんなところが登録してくださってるんですけれども、はい、まあ、言ったらみんなで一緒に SDGs、ESD をやっていこうというパートナー団体みたいな感じでですね、で、あの、今回はあの、その15団体が一堂に会して、はい、まあ、うちはこんなことやってますよみたいな、ちょっと自己紹介の場っていうことで交流会と名前をつけてるんですが、はい、一般の方もあの見ていただけますので、四国ってこんな動きがあるんだなということを、はい、ぜひ知っていただければと思います。
はい、オンライン開催となっておりますので、お気軽にご参加いただきたいと思います。こちらは今月19日金曜日午後1時から3時15分までです。参加費は無料です。お申し込みお問い合わせは四国 ESD 活動支援センターです。 087-823-7181 087-823-7181 までお問い合わせください。お話は四国 ESD センター事務局の宇賀神幸恵さん、香川高等専門学校建設環境工学科准教授の柳川良一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。